TBS Podcast。石橋貴明のゲートセブン。今週はこの方にお越しいただきました。オリックスバファローズ中島聡監督です。
よろしくお願いします。
全く他のところではインタビューをしてないという。
そうですね、
はい、この番組だけ出ていただけてるって
初めてですね、はい。
それはなぜ監督あれなんですか、インタビューは。
いや、そうですね、まああんまり好きではないというか、
しゃべる
好きではない。いや、どうですかね、あんまりないですね。
でも監督の声をやっぱ聞きたいじゃないですか。こう、あの日本シリーズなんかの時のコメントとか僕いつも見て、
あれは去年一昨年でしたけど、日本シリーズで先発、山
もう山つく人いっぱいいるんだ
よあれはな、あれなんかすごく、あ、ちゃんと野球ファンを持ってワクワクさせてくれて、やきもきさせてくれるっていう、あの監督の中、
いや、なんかあの時予告じゃなかったんで、でも絶対に聞いてくるじゃないですか、
はい。
でも、ね、高津監督は言わなかったんで、でもなんか言わなきゃいけないとりあえず山を行っておけば大丈夫かなと思います
、あ、とりあえず今日はですね、昨シーズン見事にリーグ連覇して、そして26年ぶりの日本一、この昨シーズンの戦いからお話を聞きたいんですけど、この26年ぶりの日本一って、あの96年飲みましたよね、朝
ハンマーブラシですね
よく覚えあの坂の上のところでみんな朝まで飲みましたよね、
はい、飲みましたね。
あの、そう、 DJ とかニールとか、
はい、い
ましたよね、そう、
はい、
ちゃんとか、それこそ星野さんとかみんな行って、あの26年ぶりの優勝、やっぱり選手の時の優勝と監督になっての優勝ってちょっと違うんですか。
だいぶ違うと思いますね。その、まあ、選手の時はもう自分たちのやることといいますか、はい、自分たちの仕事といいますか、はい、その選手であることでやってましたけれども、
はい、
監督になった時にはそうですね、あのなんかいいことも悪いこともですけど、うん、まあ、ほぼほぼ悪いことをもう全て含めて自分のせいと思ってやってましたんで、
うんうん、はい、やっぱ喜びはどっちが大きいんですか。やっぱ監督の方がこうグッとくるんですか。
で、なんか終わったなっていうのが全ての、はい、終わったっていう、
今シーズン終わった、
はい、このまま一つも勝てなかったらどうしようから始まったんで、
うん、
で、まあ、勝って終わった時にすごいこうホッとしたというか、
あの第3戦終わった時点で僕なんかあそこで大阪で見てて、あれこれこのまま4勝1分けで終わっちゃうんじゃないかぐらい、ちょっとオリックス目がなかったですよね。
そうですね、まあ悪い方向にはありましたよね、うん、
それであの第4戦の時に結局宇田川投手がガッて抑えてから、あれからガラッと展開変わって、全くヤクルトがこっから打てなくなっちゃうっていう、このでも第4戦も見てたんですけど、 1-0 でいってもなんかヤクルトはいつでもひっくり返せるぞみたいな感じで、気づくとこれ3安打ぐらいで勝ってるんですよね、オリックス。
そうですよね、そんなもんだと思います。
これでなんか監督自身流れ掴んだなっていうのはあったんですか。これだって 次の日って全員ベンチ入れなかったじゃないですか、宇田川投手とか山崎投手とか、
はい、
これはもう作戦的には一試合一試合連投させないで開けて使っていくぞっていう感じだったんですか。
まあ、そこをよく聞かれるんですけれども、うん、ここから競っていくなっていうのは思いました。7戦8戦のことを考えたときに、うん、あそこで、まあ、その次の日に試合なくなるんで、うん、1日空くんで、うん、2日休ましたときにあと3ついけるなとか、うん、3戦まで考えましたけど、ね、第8戦まではしっかり、
あ、中井、そっか、第5戦が終わった後移動日があるからここで2日空くから、はい、そしたら変な話第8戦まで考えて、
そうですね、そこからもう3連投終わり、
ここから3連投はひょっとしたら、
はい、考えてましたね、
考えていたんですか、はい、いやでもその後はもう結果、まあ、ヤクルトほぼほぼ打てずで、宇田川投手がなんか全てなんか断ち切ってしまったように僕なんか見ていて、 MVP は宇田川投手じゃねえのかぐらいバシバシストレート走っててフォークビンビンいってて、この日本一でなんか終わったなって思った瞬間、もでも監督としたら次のシーズンのことをやっぱ考えるんですか。
あの日は考えられます。
あ
の日は考えなくても完全に思考がもうストップですね。
ストップ。
もう何にも考えなくていいやっていうのはあの日で
だけ。
次の日ぐらいはもう体が動かないし、もう終わってましたね。はい、完全に。
こう去年のシーズンって監督振り返ってみてどうなんですか。こうデータとか見てるとやっぱ投手力で勝っている。でもこれってあれなんですか、監督の目指している野球なんですか。
いや、
もっとガンガン打って楽に勝ちたいぜっていう。
間違いないと思います。結局先発ピッチャーも、うん、1点もやれないと思って投げるのと、うん、まあ3点2点は OK、うん、って投げるのとは違うと思うんですよね、
うん、
なんでもう先に点取って楽に投げさせてあげたいなと思うんですけども、うん、どうしてもこう競ったままでいくんで、うん、先発ピッチャー疲弊しちゃって、うん、っていうのがあるんで、まあ、中継ぎが熱くなるしかないかなっていうのは思いましたけどね。
やっぱり特に若いピッチャーとかそういうピッチャーを育てたいとかいうときは早めに点を取ってあげて、うん、楽に、はい、
もちろんそのピッチャー育てるのは、ね、ピッチングコーチでありとかいろいろ思うんですけど、うん、打線がピッチャーを育てるってのも必ずあるん で、
うん、
でその点ではまだまだ改良の余地があるはずだと思ってるんですけどね、うん、
これ皆さん優勝を経験した選手の方必ず言いますけど、優勝とかタイトルとか取ると野球選手は一皮ところの騒ぎじゃなくてもう二皮三皮むけちゃうみたいな。
どんどんむけてほしいですけどね。
もっとも
っとむけてほしい。
もっと
去年日本一になってるのがホークスだったかもしれませんし、
うん、
ね、そこで2位で終わってるかもしれませんし、
うん、
でそれ考えたら全然強いとか思ってなかったんで、
うんうん、
まだまだその改良する強くなるチームだと思ってますけどね、うん、
今シーズンいよいよリーグ3連覇そして日本チャンピオン連覇というところに向かうわけですから、今シーズンの監督のチームをどういうまた成長させていきたいと、
うん、
なんといっても吉田君がいなくなってしまったわけじゃないですか。
そうなんですよね、いなくなりましたね。
これは監督としたらえって感じなんですか。
まあ
もう1年くらいいてくれよとか。
いや本当にチャンスがあるときに行って、
うんうん、
その 頑張ってほしいなっていうのは本当に思うんですよね、
うん、
まあ、抜けたそこはかなり痛いですし、うん、あれなんですけれども、まあ、応援したいとは本当に思います、
うんうん、
ただでかいです。
でかい、はい、そうですよね。やっぱり3割3分5厘21本88打点ですもんね。これをどうやってみんなで埋めていくかという、一番、まあ、西武から森選手が入ってきますけど、
はい、
監督キャッチャー出身として森選手はもうキャッチャーだけで使うっていう。
そうですね、やっぱり打てるキャッチャー、
うん、
軸になるキャッチャーっていうのは非常に大きい存在だと思いますし、うん、そこに関してはキャッチャーでいきたいと思います、
うん、キャッチャーで何番打つんですか。
打順はどうですかね、周りの選手の兼ね合いもあるとは思うんですけれども、
とにかく監督去年オーダー何通り使ったか知ってます？
聞いたことありますよ
去年監督のオーダー141通り、ほぼ全試合打順変わってたっていう。
そんなことないと思ってたんですけどね。
でも監督自身のお気持ちだったら全員万全なら、まあ、1番から9番までは本当は固定して、
固定でいいと思います。
固定して、まあ、140何試合戦えればそれはベスト、
はい、
今年こう、まあ、野手でこの選手に期待してるっていう選手はいますか。こう、まあ、約半分以上過ぎたこのキャンプで、お、今年はこれちょっと期待してんだっていう選手います。野手
期待してるのはほぼみんなに期待してるんですけど、
うん、みんなに期待しないとこの吉田選手の穴っていうのがあまりにも大きくて、はい、
3人ぐらい寄ってたかっていかなきゃどうしようもないと思うんですよ、うん、
やっぱりね。
でもしあれでしたら、その経験のない選手ですかね、1年間やったことのない選手でしたら、やっぱどっかでパフォーマンス落ちた時に、
うん、
その時に次の選手ということを考えたら、うん、やっぱりみんなに期待するしかないですよね。
みんなに、
はい、
ピッチャーはこの選手若手で
ピッチャーが難しいっちゃ難しいかもしれないですね。どちらかといえば、
この間新聞で見ましたけど、谷繁君が山下俊平太君すげえいいって書いてあったんですけど、もう間違いなく大谷クラスになるっていう。
いや、あのクラスはなかなかいないと思いますからね
だってサイズもだって190ぐらいあるんでしょ。
そうですね、
はい、監督だってキャッチャーだから、はい、キャッチャー出身だから一番ピッチャーっておっていうの
は、いや本当にいいものはいいんですけれども、いいもの持ってますし、うん、本当にそのクラスといいますか、まあ、まずは、ね、実績ですよね。1回もまだ一軍登板したこともないですし、うん、それ考えたらどんどん実績積んで、うん、そこまでいけばいい話なんですけど、
あと俺山崎選手、
はい、
吹田の主婦、
そうですね、
あの投手はもう一度先発に戻すみたいなことないんですか。
いや、戻すと言いますか、うん、
僕一回ロッての試合で先発してるの見たことがあって、はい、この子いいなと思って、でどこの子なんだったら敦賀気比かと思って、タッパあるしまっすぐビシビシ来るしガンガン方向落ちるし、うわいいピッチャーいるんだと思ったらいつの間にかブルペン入ってたから。
そうなんですよね、去年
山本君みたいにブルペン経験させてまた先発にとかっていうことは、
去年の最初に開幕でローテーション入ってたんですけれども、うん、どうしてもその4回ぐらいにこうもたつくのが、 あったんですよね。でそれ でどういうことだっていう話になった時に、まあ、あまりそのあの時は肩の具合があまり良くなかったんですかね、うん、それもあって一回2軍の方に行ってリハビリしてからの時に短い2軍から始めた時に、うん、その能力がやっぱ出るんじゃないかなという話し合いになって、うん、でやってみた時に
良かったから、ね、じゃあ今シーズンもまたそういう感じで投げる可能性の方が高いんですか。
そうですね、今のところはそうですね。
WBC 組でピッチャーかなりいっちゃってるじゃないですか。これは監督自身ちょっと困っちゃったな。もうだってもう各球団開幕投手とか発表してるじゃないですか。
そうなんですよね。
オリックス、
そうなん
です。1回飛ばすんですか。
今のところもちろん WBC、うん、優勝するもんだと思ってますので、うん、そうなった時に山本由伸 そのローテーションであったり、うん、3月の22
ぐらい
1が決勝ですかね、うん、で日本時間でいったら22、うん、
それ
22に終わって直後で帰ってきて
約1週間ちょいしかないですね。1
週間ですね。でその1週間の間に、まあ、時差であり、うん、もうボールを日本の球に戻したり、はい、で球数制限あったやつを今度こっちで行ったら関係ないじゃないですか。でそこまで投げれるような状態になるとか思った時には、うん、僕は開幕はちょっと厳しいのかなとは思うんですけどね。
やっぱそのある程度期間は作らないと。宇田川投手も、
宇田川ですか
宇田川投手にすげえ厳しいですよね。
厳しくないです。全然厳しくない。
キャンプ頭にこんなもん使い物なんねえって。
いやあのみんなでそのプログラム組んでるわけじゃないですか、うん、でその間にその痩せろとかいうよりも、うんうん、あまりそのまあぶっちゃけなんですけど、うん、膝が痛みがあった選手なんですよね、うん、でそのまま体重増え続けて膝痛かったらどうするんだから始まって、はいはい、だったら落とした方がいいんじゃないか、はい、でキャンプインではこのぐらいで来いよ、はい、でキャンプインであのランニングの量あるじゃないですか。でそこでタイム設定もだいぶ甘めにしてるんですよ、それも越せない、
クリアできない、
できない、そこをクリアしようとも思わない、体重7キロ8キロ増、ふざけるなと
すげえ、もう行ったって WBC なんか行ったってすぐ帰ってくるだろうとかって。
もうだからそのやつを聞いた時にWBC でだいぶ早くからその準備している選手がいてて、うん、出たいっていう選手もいてる間の、うん、なのに、うん、何しとんやとでこっちがもし大丈夫ですかって、まあ、栗山さんから電話来た時にも、うん、本当に疑われていいんですか大丈夫ですかって言った時に、うん、あのボールが見たいって言われた時に、うん、こいつと本当に間に合うのかなと思ってたんで、でまあいざ始まったらこれじゃないですか、って言ったら本当に栗山さんにももちろん申し訳ないですって感じですし、でこれ途中で返された時に他のピッチャーが行かなきゃいけない、でそのピッチャーは今日本のボールでやってるわけじゃないですか、じゃあどこから WBC のボールで練習するんだっていうのが不透明じゃないですか、ちゃんとせえよと
人様にも迷惑がかかると、
人様に迷惑がかかる、他の球団の選手に迷惑がかかるじゃないですか、お願いだから人様に迷惑かけないなんか うちで迷惑かけるのにはどうにかするんですけどいやいやいやいやと思って
でもなんかやっぱ本人反省してるのか、なんかダルビッシュ君が投げてる時も一人でなんかウェイトとかやって体重、
絶対嘘や思いますあれ見に行こうと思って絶対行けたと思うんですよ、また大げさに言いやがってと思ったんですけどねあいつちょくちょく嘘言うんですよね、本当。
ものすごい。じゃあ細かくじゃチェックをしつつWBC 組の調整も含め、
そうです、ね、
今シーズンにじゃあこれはぜひオリックスの野球を見てくれっていう、今シーズンのここを見てくれっていうポイントを一つ。
はい、そうですね。本当にこの2年間で、うん、すごくそのマジックなしの最終戦まで消化ゲームなしで やってきまして、最後まで諦めないという精神が非常にありますので、もうどんな展開になろうとも本当に諦めずにやっていきますし、最後の最後まで粘っていきたいと思いますし、パ・リーグはあの本当に気を抜いたらといいますか、1位から6位までどの順位になってもおかしくないと思いますので、最後まで諦めない野球を見てほしいなと思います。
あと個人的にラオウは大丈夫ですか？
ノーコメントで
吉田君がいなくなった後ラオウが頑張れないとと僕は思ってるんですけど、ラオウは
ラオウにあんまりプレッシャーかけたら自分で勝手に潰れていくタイプなんで、誰もそこまでかけてないはずなのに急にかかるんで、自分でやめときます、あんまり言わないでこうと思って
あ、そうなんですか。やっぱラオウはやっぱそういう、ね、責任感をなんか自分で一人で背負い込んじゃう。
いや、背負い込んでるのかどうか分かんないですけども、勝手にインコース攻めされるとか言ってるじゃないですか。で誰も言ってないのに何自分でそんなこと言ってるんだと思うじゃないですか打てなかったらこう自分でもうあの体が誰ぐらいになりますかね。めちゃくちゃちっちゃくなるんですよ存在感なくなるんですよね
まあでもラオウが打たないとちょっと、
そうですね、打ってほしいです
ね、はい、3連覇日本一連覇も危なくなっちゃいますもんで、ラオウにまた大爆発してもらって今シーズン、
はい、中爆発ぐらいにしようかな
中爆発、あとはじゃあ若い選手を、はい、たくさんまた今シーズン大活躍して、はい、3連覇そして日本シリーズ連覇、はい、期待しております、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。あ、ラオウ今ラオウの話してたんだよ。なんか打てなくなるとあの大きな体がだあんなにちっちゃくなるのかぐらいか形もなくなっちゃう
そうです、はい、でも去年最後ポストシーズンちょっと体大きくなったんで、うんうん、はい、その勢いのまま今年もいけたらいいなと思います。
今シーズンきっちり4番ずっと全試合4番打つぐらいの活躍、はいはい、途中で7番とか下がんないでよどうなの今シーズンは今の感じ。
去年の年末に、うん、あのまたあのタカさんの野球版、リアル野球版出させてもらって、あの時の最後ら辺の打席でちょっと掴んだというか
野球版で掴んだの。
いや、まあ、あれあのマシンすごい練習になるんで、うん、はい、やっぱ力を抜いて、うん、はい、コンパクトにいったら最後あのいい当たり打てたんで、うん、だからあの番組ですごいあの学ばさせてもらいました。
取り戻さないとホームランを、
はい、
あれからアグーから
アグーです
ね。アグーから取り戻さないと、
はい、
いやじゃあ今シーズン目標はここを見てくれ。目標
ゴールデングラブぜひ取りたいです。
ゴールデングラブ、
はい、
ここでこの守備も見せる。
いや守備でやっぱりピッチャーに迷惑かけてる部分があるんで、
うん、
守備でもあの頑張ってほしいです。ゴールデングラブ。
肩はなんかやっぱりすっげえ、俺なんか映像見たけどすっげえバックホーム見たから、
はい、投げるのはまあまあまあいい感じなんですけど、
うん、
はい、取る方が下手くそなんで、
うん、
はい、今練習頑張ってます。
ゴールデンクラブ取って、そして打つ方はどのぐらいを設定は
設定、あんま数字設定したら、ええ、数字に追われてまた
考えてしまう
ってなるんで、ええはい、でも打点欲しいっす、
うん、そうね、やっぱ4番は打点だもん ね、は
い、
そう
です
ね、
本来より打点を多くあの取りたいです。
100、まあ、90以上は打ってもらわないと、
はい、
だって88打点がいなくなったんですからね、
はい、
だから本当言ったら170打点ぐらい打たないと埋まんないっていう一人で二人分やんないと、はい、打点、
はい、
じゃ今年は打点を取る。
打点欲しいです、はい、
打点をと、はい、ゴールデングラ
ブ、はい、欲しいです。
そして野球場に戻ってくると。
そうですね、はい、
はい、ぜひ期待してますんで、
はい、お願いします。
頑張ってください、
ね、はい、また呼んでもらえるように頑張ります。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
石橋貴明のゲートセブン。石橋貴明のゲートセブン。